黙者皇居の後に、共に主の食卓に着く幸いと題しまして、川島先生からメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。全地を神に向かって喜び叫べ、皆の栄光を褒め歌い、神の誉れに栄光をしてや。全地はあなたを伏し拝みます。あなたを褒め歌い、あなたの皆を褒め歌います。恵みの深い天の父なる神様、主の日を迎えることを許してくださり、まずあなたの前に出て、礼と誠をもって礼拝を捧げることができますから、心から感謝いたします。目には見えませんけれども、私たちを愛してくださり、私たちが本当に最も良き道へと進んでいくことができるように、年頃に導いていてくださる、主イエス様の、復活の主イエス様の御顔を仰ぎ見て、心いっぱい賛美いたします。どうか、私たちの心の隅々にまで、御顔の光を照り輝かしてくださり、また聖霊で、満たし、清めて、イエス様の愛でもう一度満たしてくださって、上からの知恵を与え、この一週間を、本当に主と共に歩んでいくために、良き備えをなすことができるように、この礼拝の時を豊かに祝福してくださることをお願いをいたします。賛美をもって、祈りをもって、礼拝がここまで進められてきました。ありがとうございます。御言葉の時をどうぞ祝福してください。聖餐式が持たれますけれども、この聖餐式の意味を悟り、本当にそこから大きな恵みを受け取ることができますように、私たち一人一人を帰り見てくださいますようにお願いいたします。今日出席できない方々、またズームで参加されている方々、どうぞ、等しく行き巡ってくださいまして、イエス様の恵みが届けられますように、健康が強められ、また上からの知恵で満たされ、手の技を確かなものとしてくださるようにお願いいたします。受難節の中を歩んでいます。来週は、受難週を迎えることでありますけれども、私たちの救いのために、私たちの罪が許されて、永遠の命の希望を持って歩むことができるようにと、イエス様が身代わりとなって十字架にかかり、罪の代価を払ってくださいました。その苦しみを忍ばれた、イエス様の大きなご愛を覚えて、心から感謝いたします。どうぞ、十字架に、心を向けながら、この一週間、二週間、歩んでいくことができるように、私たちを、帰りに助けてくださることを、よろしくお願いをいたします。日本中の教会で持たれている礼拝の上に、また全世界で持たれている主の皆による礼拝の上に、豊かな主の御臨在がありますように、病の中にいらっしゃる方々には主が近くあってくださり、慰めと励まし、また癒しをお与えくださいますことをお願いをいたします。導きを求めていらっしゃる方々にはどうぞ、主の確かな導きが与えられることができますようにお願いをいたします。これからの時を御手に委ねます。小さきものを清めて、聖霊で満たしてくださって、用いてくださることをお願いをいたします。すべてを御手に委ねます。感謝して、主イエス様の名前によってお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ、主の御名を賛美します。雨は今降ってるんでしょうかね。ちょっと雨模様の日曜日となりましたけれども、今日はようこそおいでくださいました。心から主の祝福をお祈り申し上げます。東京は春を迎えています。 まあ、釧路はまだまだ寒い、雪とですね、氷の中にありますけれども、皆さん最近桜の花咲いてるのをご覧になりました。まあ、ソメイヨシノは今、どれくらいですか ?1 分くらいでしょうかね。今週相当咲くのではないかなというふうに思いますね。本当に、桜の美しさ。まあ本当にわずかな期間しか咲かない花ですけれども、本当に美しいなとこう、感動を覚えますね。そしてこの季節は、その桜が本当に美しく咲く季節に、受難種が重なるっていうのが、本当にまたこれまた神様の摂理なのかなっていうふうに思います。イエス様が、十字架にかかってくださって贖いを成し遂げてくださった。まあ、それによって私たちは救われて、このように本当に平安と感謝を持って歩くことができる。その恵みに覚えて感謝したいと思います。まあ、今日は礼拝の直後って言いますか、ちょっと間を置いて、聖餐式を持ちたいと思います。来週も聖餐式を持ちます。2回に分けて行いますけれども、釧路教会の皆さんは、5月16日に聖餐式を予定しています。まあ、合わせて洗礼式ですね、持つことができたらと願っておることであります。予定が実現することができますように、主が祝してくださるように祈って進んでいきたいと思います。今日の説教題ですけれども、共に主の食卓に着く幸いと付けました。共に主の食卓に着く幸い。そうですね、いつもようにポイントが3つありまして、主法の4ページ目のところに書いてありますけれども、1つ目が、共に主の食卓に着く幸い。2つ目が、ユダの裏切りと主イエスの愛。3つ目が、キリストの打ち傷によってとなっています。まず第1のポイントですけれども、共に主の食卓に着く幸い。ちょっと17節から20節を、皆さんご一緒にお読みいただけますでしょうか。17節から20節をご一緒に読んでみたいと思います。はい。さて、種なしパンの祭りの最初の日に、弟子たちがイエスのところに来ていった。月越しの食事をなさるのに、どこに用意をしましょうか。イエスは言われた。都に入り、これこれの人のところに行って言いなさい。私の時が近づいた。あなたのところで弟子たちと一緒に月越しを祝いたいと先生が言っております。弟子たちはイエスが命じられた通りにして月越しの用意をした。夕方になってイエスは12人と一緒に食卓に着かれた。まあ、この箇所はイエス様が十字架にかけられる前の日の出来事ですね。いわゆる最後の晩餐の場面です。種なしパンとか水越しの食事という言葉が出てきますけれども、まあ、これはイスラエルの人たちがですね、4000年前のその出エジプト、エジプトで奴隷状態であったところからモーセが先頭になって、神様が引き出してくださった、解放してくださった。まあその出エジプトの出来事を記念して、毎年春に行われている、まあ年に1回ですね、それを守るようにと、まあ、聖書にこう書いてあるんですね。今年、の月越しの祭りはいつかなと思って調べてみますと、今週の土曜日から1週間だそうです。まあ、ちょうど受難週と重なるんですね。まあ、この時はですね、世界中からエルサレムに人々が集まってきます。まあ、エルサレムって本当にこうコンパクトな街で、 小さくまとめられている町だと聖書も言ってるんですけども、まあ、そこにですね、本当に世界中から何十万人とこう集まってくるわけですね。まあ、おそらく私たちには密を避けるようにっていうふうに言われてますけれども、まあ、この時の密はものすごい人口密度だったろうなっていうふうに思います。もう人は通りは人で溢れ、もう本当にこう食事をしようと思っても、まあ、どこも前に、一つも空いてない、まあ、そんな状態であったろうと思います。弟子たちは心配するんですね。イエス様、先生だかな、イエス様、こんなに人混みが多くて、どこで月越しの食事を守りますかとこう尋ねたわけです。まあそうしますとね、イエス様は、不思議なことをおっしゃるわけですよ。都に入って、まあ城壁の中に入って、これこれの人のところに行ってこう言いなさい。私の時が近づいた、あなたのところで弟子たちと一緒に月越しを祝いたいと先生が言っておられます、言っております。そう言いなさいですね。そうすると、本当に不思議なように用意が整った、他の福音書には2階の大広間と書いてありますね。それが用意されているのを、まあ、弟子たちはそこで、月越しの食事を行ったわけです。イエス様前もって予約をしていたのか、そんなはずはないですね。そんな暇なかったと思います。弟子の誰かがしたのか。いや、それも、おそらく、どこでしましょうかと聞くくらいですから、そんなことはなかったと思います。でもこれは、神様のですね、救いのご計画の中で、どうしても必要なことであった。それで、ずっと昔から、予定されていたことであったということができると思うんですね。イエス様こうおっしゃっています。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの少しの食事をすることを切に願っていました。あなた方に言います、月越しが神の国において成就するまで私が月越しの食事をすることは決してありません。イエス様はですね、十字架にかけられる前の晩ですよ。もう、普通ならもう心配で心配で、どうしようもないっていうような、心の状態になるのではないかと思うんですけども、イエス様は、弟子たちとですね、一緒に月越しの食事をしたい。そのことを、切に願っておられた。切望されたと、聖書は、言うんですね。どうしてそこまでイエス様は、月越しの、こんな混んでる忙しい最中、しかも、次の日はポントピラトの前に出て裁判を受けて、こう十字架につけられるという、そういう局面において、イエス様は、弟子たちと一緒に食卓を囲みたい。まあ、そのようにですね、こう願われた、切望されたわけです。20節を見ますと、夕方になってイエスは12人と一緒に食卓に着かれたとあります。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた最後の晩餐、皆さんも何かでご覧になったことがあると思います。まあ、あの通りだったかどうかわかりませんけどね。あの絵では、イエス様が真ん中にいらっしゃって、弟子たちがですね、こう横並びに座っている。まあ、そのようにこう、描かれています。まあ、私たち食卓に着くっていうと、こう、ぐるっとこう、テーブルを囲むような、まあ、そういうイメージがあるんですけれども、まあ、実際どうであったのかわかりませんけれども、 この食卓の主、テーブルマスターですね。それはイエス・キリスト、イエス様でありました。10人の弟子たちは、主イエス様に招かれて、その食卓に着いたわけです。まあ、食卓といっても、美味しいご馳走がたくさん並べられてあったわけではありません。マッツォっていうですね、ちょっと平べったい、種なしパン、おせんべいみたいなパンと、また、ぶどうの液で作った、ぶどうジュース、ぶどう、まあ、ワインだったと思いますけどね。まあ、本当に必死そうなものでありました。決してこれは、なんていうかこう、楽しい食事会というものではなかったんですね。この食卓は特別な意味があった。特別な意味を持っていたわけです。イエス様が次の日に十字架にかけられる。その意味を前もって弟子たちにイエス様はよく教えてくださったんですね。そしてイエス様が地上からいなくなっても天に上げられて後もこの聖餐式を守っていくようにと、その雛形をイエス様は示してくださったわけです。私たちも今日聖餐式に預かります。あまり意味がわからないと、それほど重要なものなのかなっていう感じがするかもしれません。でも聖書を読んでいきますと、この聖餐式に込められている恵みっていうものがどれほど大きな恵みであるのか。まあ、回数はですね、そんなに多くなくてもいいと思うんですよ。この月越しの食事ってのはだいたい年に1回しか持たれなかったわけですから、ある教会は毎月持っている教会もありますし、私たちの今のいる教会は、年に4回とか6回とか、まあ、そういう頻度でですね、聖餐式を持っていますけれども、まあでも、聖餐式が、イエス様がそこに込められた意味ですね、そして私たちがそこから受け取ることができる霊的祝福、そのことを思うときに、私たちは本当にこの聖餐式というものを大切にしなければいけないな。そこで本当にこの信仰を新たにし、また、贖いの恵みを新しくする。それは神様が用意してくださった場所であり、時である。まあ、そのことを本当にこう、御言葉からしっかりと心に留めていかなければならないというふうに思います。私たちは地上の生涯、何回聖餐式に預かっていくのかわかりませんけれども、その聖餐式に預かる度ごとに、私たちは、この契約、新しい契約ですね、罪の許し、それを更新して、いよいよ、その契約に固く立って歩んでいくわけです。ですから、本当にこう、期待をして、祈り心を持って、聖餐式に臨ませていただきたいと思います。来週の方はぜひ一週間に祈ってですね、本当にこう聖餐式を祝してください。聖餐式を通して、私の魂を恵みで強め、また、精霊で満たしてくださいと、祈ってですね、望んでいただきたいと思いますし、私の教会は5月16日に、持つ予定になっていますので、少々時間がありますけれども、この貴重な機会をですね、ぜひ、尊く根づもって生かしていただけたらな、というふうに思います。あと2番目のポイントは、ユダの裏切りと、主イエスの愛ということであります。21節から25節。ここは私の方で読みたいと思います。21節から25節を読みします。皆が食事をしているとき、イエスは言われた。 誠にあなた方に言います。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは大変悲しんで、一人一人イエスに、主よ、まさか私ではないでしょう、と言い始めた。イエスは答えられた。私と一緒に手を鉢に浸した者が私を裏切ります。人の子は自分について書かれている通りに去っていきます。しかし、人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。すると、イエスを裏切ろうとしていたユダが、先生、まさか私ではないでしょう、と言った。イエスは彼に、いや、そうだ、と言われた。まあ、少々ドキッとする箇所ですけれども、主の食卓はどんな雰囲気だったのかな、どんな会話が交わされていたんだろうか、みんな緊張していたのか、それともリラックスしていたのか、おそらくワクワクする喜びに満ちた時だったと思いますけれども、突然ですね、イエス様はみんなが驚くことを言うんですね。誠にあなた方に言います。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。ああ、みんな仲間だと思っていたのが、一人裏切る者がいると、イエス様はおっしゃったんですね。まあ、おそらく弟子たちはみんな動揺したと思うんです。そして、イエス様にですね、主よ、まさか、私ではないでしょ、とこう言い始めた。いや、言葉を返すとですね、弟子たちは、もしかしたら私かもしれない。まあ、そういう心配があったんだと思います。皆さん、私は絶対にイエスを裏切らないって断言できますか？いや、私は、ちょっと自信がないですね。それほど私は強くないなというふうに思います。ペテロはイエス様にですね、主はあなたとご一緒なら、老であろうと死であろうと、覚悟はできております。と、すごいこう、大見得を切ったわけですけれども、でも、実際は、カヤパの庭でですね、女の人が近づいてきて、あ、あなたもイエスと一緒にいましたねって言われたくらいで、いやいや、いないいない、違う違う、そんな人知らないと言って、3回も否定してしまった。あのペテロは、人間の決断とかですね、この力、意志の力、それによっては、私たちは信仰を守り通すことはできないと思うんです。それほど私たちは強くない。でも、そういう弱さも含めてですね、本当にこのイエス様よろしくお願いします。私にはそういう自信はありませんけれども、あなたが共にいてくだされば、あなたは支えてくださることを信じます。お委ねします。それが信仰ですね。私たちは自分でできるとこう、思っていたとすれば、それは信仰とは違う。自分の何かに頼ることになってしまう。私にもそういう弱さがある。けれども、イエス様が共にいてくだされば大丈夫です。イエス様よろしくお願いします。それが私たちの信仰であるというふうに言うことができると思います。まあ私たちは皆さんもそうですけれども、イエス様を愛していますよね。本当に、もちろん自分の足りなさということも、分かっているというか、示されるんですけれども、それでも、 皆さんイエス様を愛しているんですよ。イエス様についていきたいと願っていらっしゃるんです。その思いって本当に大切なものです。神様はですね、その思いを本当にちゃんと受け取ってくださる。でもユダはですね、どうも違っていたですね。ユダは本当にこうイエス様を愛するというよりも、あわよくばイエス・キリストがイスラエルの王となったときに、まあ、自分もその恩恵に預かることができるのではないか。まあ、そういう打算を持ってついてきた。イエス様に愛してついていったっていうよりも、なんかいいことがある、見返りがある。そのことを期待して、打算的な思いでですね、まあ、ついていったわけです。でもその、当てが外れてしまった。なんと、イエス様十字架にかけられるというではないか。それが分かった途端ですね、もう、この人にはついていく価値はない。そう言って、大勢側に寝返ったわけです。結果的にですね、このペテロン・ユダも、イエスを裏切ってしまったわけですけれども、でも二人がその後どう歩んだかというのは大きく違っていますね。ペテロは自分の弱さを本当に悲しんで、男泣きに泣いたとありますけれども、彼は悔い改めたんですね。そしてイエス様に立ち返ってきました。イエス様は彼の信仰を回復してくださったんです。でもユダは最初から嘘つきで、イエス様をただ利用しようとしていただけでした。イエス様を愛する思いは持っていなかった。この違いは大きいですね。イエス様はでもユダの裏切りを最初から知っていたのをご存知であったわけです。それでも、お前はここに来るなと知らなかったんですね。彼が、いつか気がついて、改心して、本当にこう、イエス様にですね、何かこう、何かと引き換えにではなくて、本当にこう、イエス様を愛する。イエス様こそ私の救い主だ。そういう信仰を持ってくれる。そのことを期待して、ユダをですね、こう、見せしていたと思うんです。そして、体系係という大切なこの、お仕事もですね、ユダに預けていた。それだけこう、期待され、信頼されていたにもかかわらず、ユダは、イエス様の信頼に応えることができませんでした。イエス様を裏切ってしまう。まあ、この時のイエス様の悲しみはどれほど大きいものだったかと思います。私たちも本当に弱いものですね。でも、主イエス様を信じる信仰がほんの少しでもあれば、主イエス様を愛する愛が、からし種ほどでもあれば、私たちは主の食卓に着く資格があるのです。イエス様はその私たちを招いていてくださる。私たちも、本当にこうイエス様にですね、愛する愛と信頼を持って、この聖餐式に預からせていただきたいと思います。三つ目です。キリストの打ち傷によってということです。26節から28節、そこはご一緒にお読みしてみたいと思います。26から28をご一緒にお願いします。はい。また、一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえて、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。 これは私の体です。また、杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。まあ、有名な、聖餐式の時もよく開かれる箇所ですけれども、少しの食事の最中にですね、イエス様はパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂いた。神様を賛美してパンを裂かれた。そして弟子たちに与えてくださったというんですね。取って食べなさい。これは私の体です。イエス様は命のパン、とか、天からのパンと言われます。パンを裂くっていうのは、イエス様の十字架を表しているんですね。命のパンであるイエス様が十字架にかけられた。お体が、その打ち込まれた釘、あるいは刺された槍によってお体が裂かれた。命のパン、なんですね。裂かれた。そして、イエス様はそれを取って食べなさい。と、弟子たちにおっしゃったわけです。私たちは聖餐式で、まず最初にこのパン、まあ、今日は小さいウエハスみたいなものですけども、いただきます。これは、イエス様の体として、信仰を持って私たちを受け取るんですね。十字架の上で私たちの身代わりとなって死んでくださったイエス様、命のパンですね。この信仰を持って私たちはそれを受け取らせていただくわけです。御言葉には力があって、取って食べなさい。これは私の体です。というその御言葉を受け取って私たちがそのパンを食べるときにですね、パンが力があるのではなくて、その御言葉に力があって、それによって私たちはその神の命を受け取ることができる。これが聖餐式に込められた神様の祝福ですね。イエス様は、次にですね、杯を取って、感謝の祈りを捧げた後、こう言ってお与えになりました。皆この杯から飲みなさい。これ多くの人のために、罪の許しのために流される、私の契約の血です。杯、ぶどうの実から作られたワイン。私たちはですね、この、アルコールの誘惑に弱い方々への配慮から、今のり教団は決してこう、心して発酵していないブドウの液を使うことと定められているんです。カトリック教会なんかはね、本当にこう、ワインを、実際のワインを使いますけども、多くのプロテスタント教会はもうそういう歴史的な経緯があって、あえて、このアルコールを含まないブドウの液を使いなさいとこう言われているんですけれども、この杯っていうのは単数形ですね。一つの杯からみんなこう回して飲んだと思います。赤いブドウの液は主イエスが十字架にかけられた時に流された血を意味して、イエス様の血は私たちの罪を許す新しい契約の印なのです。旧約時代は、子羊の血ですね、によって、人の罪が許される。それを毎年こう繰り返して、ました。 でも、イエス様がですね、十字架にかかって神の子羊としてお体を裂かれて、そこで流してくださったその尊い血潮によって、私たちの罪は完全に許された。そのイエス様の一回のその十字架の贖いによって、私たちの罪はもうすっかり許されている。過去に犯した罪、あるいは将来犯すかもしれないその罪、イエス様は全部ですね、そこでご自分の身体に、その私たちの罪をすべて背負われて、身に受けられて、十字架にかかってくださった。イエス様が流してくださったその十字架の血潮によって、私たちのすべての罪がそこで許された、許されている。それを私たちはこの杯を飲むときに、イエス様の十字架の血によって私の罪が許された、そのことを確かなものとしてですね、受け取るのです。そういう意味があるということを覚えて、ぜひですね、聖餐式に臨みたいと思います。締めくくりイエス様はこうおっしゃいました。私はあなた方に言います。今からのうち、私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。イエス様はですね、すべての人が救われて真理を知ることを望んでおられる。みんなが、この天の御国で主の食卓に着くことを願っていらっしゃる。今、私たちは地上でこの聖餐式をね、それぞれの教会で、それぞれの国で、それぞれの地域で守っていますけれども、やがて、みんなが集められ、どんな国語の人、どんな民族の人でも、神の子羊であるイエス様の前に、この主の食卓を囲んで、そこに私たちも着くことができる。まあ、天の食卓につながっているということができると思います。イエス様はですね、この素晴らしい天の祝宴の席に私たち一人一人を招いておられる。昔血板状っていうのがありましてね。皆さん映画とかで赤穂浪士が討ち入りに入る前に、みんなこう、名前を書いて、ね、こう、刀で指のとこをちょっと切って、血で母音を押すという、血板状のシーンを見たことがあるかもしれません。それは、命を懸けて、この誓いを守る、ということを表している。神の御子であるイエス様が、私たちのですね、対して、あなたの罪は許されたと書かれて、そしてご自分の血によって反抗された。イエス様の血によって反抗が押された。これは誰も変えることができない。誰も変更することができない。罪の許しの契約なのです。どんなものが襲ってきても、このイエス様が一度なされた契約はですね、変わることがない。まあ、どうしても、もちろん私たちの方で、もうそんなものは必要ないと言って、捨ててしまえば別ですけれども、でも、私たちもそれをしっかりと握るならば、そこに署名されたイエス・キリストの名前と、あなたの罪を許されたっていう宣言と、そしてイエス様が十字架の上で流してくださったその尊い血潮によって、私たちの罪は許されているのです。誰もそれを取り消すこともできないし、誰もそれを変更することはできない。私たちがそれをしっかりと信じて握って感謝していくときに、私たちはその罪の許しを しっかりと受け取り、新しいものとされてですね、永遠の命の希望を持って歩んでいくことができる。それを確認するのが、生産式であるということができると思います。今日はこれから生産式を持ちます。釧路の教会の皆さんは5月16日 に持つ予定にしていますので、ぜひ祈りを持ってお持ちいただければと思います。私の救いに預かっていない方はぜひですね、イエス様のこの十字架の贖いを信じ受け入れて、主の弟子となって、共に主の食卓に着かせていただければ、そう願っております。一言お祈りをお捧げいたします。イエスはパンを取り、神を褒めたたえて、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。天の地なる神様、桜の美しい季節ですけれども、イエス様が十字架の苦しみをしのばれた17節の中を私たちは過ごしています。イエス様が十字架の見苦しみを忍んでくださったがゆえに、私たちの罪は許されて、弱いものであっても、神の大いなる憐れみと恩寵の中に入れていただき、また永遠の命を与えられていることを覚えて、心から感謝いたします。強いものではありませんけれども、あなたを愛して、あなたに信頼して、私たちは歩んでいきます。どうか歩みを助けてください。これから聖餐式に預かります。どうぞ、聖餐式を通して、私たちの心をなお清め、イエス様の愛で満たし、信仰を強めてくださいますように、また希望を新しくしてくださいますように、よろしくお願いをいたします。ありがとうございます。今日来れなかった方々にも、そう、主の導きと、また祝福がありますように、お願いいたします。感謝して、主イエス様の名前によってお祈り申し上げます。アーメン。
賛美歌の118番を賛美いたします。季節の始まりから感謝されるものをお伝えしたいと思います。賛美歌の118番です。
Thank you. すべてをお委ねし、 感謝をして、尊きイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。
ご承知のない方はご起立ください。正英の271番参りいたします。そのうち祝福を下げていただきます。
私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、あらゆる良いものをもってあなた方を整え、御心を行わせてくださいますように、また御前で御心にかなうことをイエス・キリストを通して私たちのうちに行ってくださいますように、栄光が余裕限りなくイエス・キリストにありますように。アーメン。